22時になりました。デカプリモです。皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。ネトラジ放送という、こういうものを使って放送させていただくってこと自体も初めてですし、人前で話をするってことが、ほとんどないので、もう今とっても緊張してますが、よろしかったら、最後まで聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。このネトラジ放送をさせていただくきっかけになったのは、放送のタイトルにも書いてありますが、最近何かと話題になっている、Android スマートフォン、がありますよね。で、それのデモンストレーションが少しでもできて、何か皆さんのお役に立てたらなぁとちょっと思ったのが、きっかけです。で、実は私も1ヶ月ぐらい前に、ドコモの、Android スマートフォンを購入しまして、そうですね、ちょうど1ヶ月、1ヶ月ちょっと経ちましたかね、ぐらい使ってみて、まあ、なんとか少しは使えるのかなという感じに思ってきたので、少しずつ何かこう皆さんにお伝えできることがあればいいなと思っています。私なんかよりも、ずっと詳しい人ってのはきっとたくさん いらっしゃって、及ばないところ多々あるんですけれども、私は私なりの視点でお話できたらなと思っています。なのでそんなことを分かってるっていうようなこともきっとあるでしょうし、本当にまだスマートフォンを知らない方々がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう人たちのお役にも立てたらいいなと思いますし、今ちょうどこの時期にAndroid スマホを購入したばかりの人も、私の身の回りにはたくさんいるようですので、何かそういうきっかけになって、これを機会に少しこう、そういうコミュニケーションの場を広げられたらなと思っています。ですので、遠慮なくいろんなことを言っていただいて構いませんし、むしろ教えていただくことの方が多いかもしれないので、ツイッターを通してでも、何かメッセージいただければ、余裕のある範囲でそれにも対応していければいいのかなと思ってます。私のツイッターのアカウントはアットマークデカプー1120アットマークDEKAPUU1120 です。これに返信という形で何か送っていただければ読ませていただけるかなと思います。ネトラジのトップページにも、トップページっていうかネトラジ作った私のページにも、掲示板の書き込みのアドレスが書いてありますけれども、時々確認しようとは思いますけれども、どうなるでしょうか。ちょっと分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。さて、私がどんな人間かというか、自己紹介を少しさせていただいた方がいいのかなと思います。まあ、まあ、名前は言いましたよね。デカプーです。今は千葉県に住んでます。仕事は全然携帯とかそういったものには全く関係ありません。平日は仕事してて、土日祝祭日は、 その他もろもろ好きなことをしてます。まあこの時期に Android 携帯を持っているということは新しいもの好きで、すぐに飛びついて、失敗したと思いたくないので意地になっていじくり回して、なんとか楽しめたらいいなと思っています。今はだから Android 携帯が楽しいかなと思っているところです。で、今日ちょっとツイートを見させてもらった、ツイートでこう放送やりますよって言ったら、思った以上に反響があって、あ、なんか場違いなことをするんじゃないかな自分はとちょっと思うぐらい、今も動揺してます。ちょっと待ってくださいね。ありましたね。はい、アイスさんありがとうございます。ものすごく緊張してます。平瀬さんも聞いていただいてらっしゃるようですね。あーで、トムジーさんありがとうございます。頑張ってるつもりなんですけど、どうですかね。もう実は先ほどお腹が痛くなりまして、放送に間に合うのかなっていうのもあったりとか、8時台には実はこの放送のテスト放送だっつってポチってボタンを押したのはいいんですけど、思いっきりプライベートな会話が流れまして、あっという間にそれがなんだ、みんな聞いていただいた方もいらっしゃったみたいで、ちょっとびっくりしました。で、なかなか難しいもんなんだなと思いながらいるんですけども。はい。シンさんありがとうございます。あ、平瀬さんありがとうございます。タッチガイドについて書かれてますが、この辺はちょっとまだ難しいので、今日はどこまで話ができるかわかりませんけれども、TS さん、心も体も大きいようですねって、あ、僕は体は大きいですけど心が大きいかどうかは正直微妙です。はい、大きくなりたいですね。外身と中身がなかなか合致しないもんで、はい、じゃあすいません。それではですね、自己紹介って言っても何か聞かれたら答えます。正直何答えたらいいか分かんないので、それでですね、最近携帯に感じることってことでですね、最初お話ししていきたいと思うんですけども、すごいツイッターがガンガン流れてる。ちょっと一回消させていただきます。すいません。最近携帯電話に思うことってことで、まあ、皆さんもご存知のように、私も、楽楽本を使っていました。で、ずっと使ってきてたんですけれども、まあ、ずっと昔は何て言うんですか、携帯が喋るようになって、誰から電話がかかってきたか分かるようになって、で、私は実は弱視なんですね。点字も使いますし、一般文字も拡大鏡だとか、ルーペだとか使って、読むんですけれども、まあ、パソコンは全部音声でやりますし、歩行はもちろん杖も持ってますし、記録するのはブレールメモを使いますし、そんな状況で、なんていうんですかね、両使いといったら両使いですけれども、じゃあ一般文字しかなかったら生活それでもいいんじゃないのって言われてしまうと、ちょっと正直無理かなっていう感じのレベルの視力です。で、 なので正直この Android スマホの放送をするっていうことになった時にも、まあ以前からこういろんな方がこういう視覚障害者に向けてというか、そういったものの放送をしている時に、どんなに頑張って放送しても全く見えない人間じゃないんだから、あなたがやったってっていうご批判も中にはあったようで、そういうことを考えると先にお話ししておいた方がいいかなと思ったのでお話ししておきます。で、もちろん見えてしまうので、何か本当に問題が起きれば画面を見て解決できることは解決しようと思うので、そういう意味では音だけを頼りにしているかというと、現実とそうでもないかなという部分もあります。なので、こう最初スマホを、私はスマホの導入が、iPhone だったんですね。で、まあ、周りからいいよいいよ iPhone 楽しいよ iPhone 楽しいよって言われながら、いや楽しいって言われてもな、何が楽しいか分かんないしなと思っていたんですけれども、まあ、ボイスオーバーっていうその音声で読み上げる機能が iPhone にはもともとついていて、そのもともとついているから、そのなんていうかな、まあいいよと、でいろんなものができるよって。でもそれがスマートフォン、 iPhone っていうのがどういうものかも分かんなかったですし、スマートフォンっていうのもどういうものか分かんなかったんで、まあ、導入はそんな感じだったんですね。で、だけど実はほら静電気で画面っていうか、そのスマートフォンってボタンがない平らな画面をタップして触ったりして、操作をするんですけれども、顔を近づけたら、それこそなんていうんですかね、銀行の ATM みたいに画面に荷物を置かないでくださいじゃないですけど、ちゃんと動作をしないんじゃないかとか、顔を近づけただけで反応しちゃって何かが立ち上がっちゃうんじゃないかって思ってたんですけど、そうではなくて、ルーペを置いても反応をしないってことが分かって、iPhone は楽しくなったんですね。でもちろん同時に、せっかくこうボイスオーバーの機能もあるので、こういうのはどうかな、ああいうのはどうかな、また外出た時にはボイスオーバー使った方が楽なこともあるので、ボイスオーバーを使って操作するってこともあったんですね。で、まあそれが私の、スマートフォンの、出だしっていうか駆け出しはそうだったんですね。で、スマートフォンが可愛くて可愛くてですね、仕方がなかったんですけども、実は私がメインで使ってる携帯がドコモの携帯なんですね。で、iPhone はドコモからは出てないので、ソフトバンク、キャリアはソフトバンクでずっと使ってて、だけどプライベートの電話だとか仕事の電話だとか、とにかくそれは iPhone にはかかってこなくて、 iPhone はソフトバンク同士の電話のツールとしてはソフトバンクの仲間同士でしか使っていなかったので、こうどうしてもこうどっちかがおろそかになっちゃったりとか、そういうこともあって、こうちゃんと大切な電話出られなかったりとか、まあ、やっぱり2台持ち3台持ちってよっぽど器用じゃないとできないので、そういうのはちょっと困るなと思って1台にしたいなっていうのもありました。で、そんな時にですね、なんていうんですかね、スマートフォンがいいよっていう話を実は6月、7月買ってから1ヶ月だから7月の終わり、半ばから後半にかけての頃に、スマートフォンってなかなか面白そうだなっていう話を聞くようになって、ただスマートフォンにはテザリングって言って、その本体がインターネットの、に接続するための親機みたいな感じになって、その自分が持ってるパソコンなんかをそのワイヤレスのインターネットの環境でつなげられる機能をスマートフォンが、 そういう機能を持ってる端末があるよっていう話を実は聞きまして、でその端末が比較的音声のノリが、音声っていうのは、画面を読み上げる、ソフト、スクリーンリーダーって言うんですけども、それがなかなか使えるんじゃないかっていう話をちょっと聞きまして、全くその音声環境のないものを使うのは正直怖かったし、変な言い方をすると、アンドロイドはなんかクラッシュするらしいよとか、そのバッテリーよく食うらしいよとか、ああだからあんなのダメダメみたいな感じで見ていたんですけども、気になりだしますとね、欲しくなっちゃうんですよね。それがどういうものかは別として、すごい気になりまして、テザリングにまず惹かれたのと、じゃあ今そのみんなが使えるか使えないか分かんないものに手を出したくなったのと、そういったことがこういろいろ考えて、それがあれば、例えば外でインターネットをするときに e モバイルだとか YMAX だとか、ああいったものを持たなくても携帯1台あればなんとかなるんなら、どっかにいろんなものを忘れてきやすいデカプーとしてはいいのかなって思ってですね、で買っちゃったんですね。はい、でそれが、まあ、スマートフォン Android を購入したきっかけというか始まりというか、デカプーが人柱になればいいんだと言ってケタケタケタケタ笑ってるやつもいたようなんですけども、でも実際買ってみて私にとってはとっても、使いやすかったというか、慣れてしまうと馴染みやすいというか、今そんな感じです。最初はやっぱりその iPhone 使ってた関係で、 iPhone と Android 携帯ってだいぶ なんか雰囲気的にっていうかですね、まあ、仕様が違ったりするので、まあ、そういうことも考えるとどうなんだろうって思ってたんですけども、すいません、前置きが大変長くなりました。やっぱダメですね。で、そうそう。だいぶ話が逸れてしまったんですけど、最近の携帯にどう思うかってことだったんですよね。で、最近の携帯にどう思うかっていう話になると、楽々コンのプレミアムの後継機種になりうるものが出てくるんじゃないかとずっと思いたかった、希望的観測ではあるんですけども、っていうのもあってずっと機種変更してこなくて、私、結婚してまして、家内が、全盲なんですけれども、家内がね、楽々コンプレミアムを何年だ4年5年とにかく、まあ、楽々コンプレミアムが出た頃に買ってずっと使ってて、新しいのが出ないかなってずっと言ってたんですけども、楽6楽7ってずっと出てきて、だけどその楽々コンプレミアムをフルに使ってる人ってのはお財布携帯とかを使っ、お財布携帯、電子マネーを、びっくり、すいません、電子マネーを使ったりするので、それがこう使えなくなるっていう、その使えてたものが使えなくなるってことの不便さがやっぱり激しくって、なかなかこう踏み切れないでいたんですね。で、まあそういう人たくさんいらっしゃると思うんですよね。今でもその楽々コンプレミアムを、オークションで、買って、保管してて壊れてもまた同じ環境で使えるようにって準備されてる方も中にはいらっしゃるようで、まあ、だからそれなりに楽々コンプレミアムって貴重品で結構高いんですよね、オークションなんかで見ても。で、まあ ガラポラス形態っていうんですか、ガラケーガラケーって言われるものが、そのやっぱりその見える人に聞いても、そのスマートフォンよりも電話をパッとかけるときには、見える人が使っても電話をしたりするのはやっぱり普通の携帯の方が早いですよね。大体ドコモのお店の店員でさえそういうことを言うんですよね。だけど、まあ、今日これからっていうか少しずつ話していければと思うんですけど、その電話をかける、なんだろう、そのスマートフォンっていうものが電話をかけるというそのものではなくて、どちらかというと超小型パソコンを手のひらに持ってどこでもインターネットなりゲームなりそういったものが楽しめる端末として多分、そういう、こう流れなんだと思うんですよね。でそうなってくると、今まであった環境を失うんじゃないかっていう危機感も実際あって、まあ、ラクラクオン7が出てからもう2年3年なんか新しい色がポンポン出たりしますけど、まあ、そういうことは、ということは、そういうものが出て、新しくガラケーでは出てこないんじゃないかなっていう気も実はしてて、この前、スマートフォン、ラクラクスマホっていうのが出たんですよね。で、ラクラクスマホを喋るんならいいじゃんと思って、まあ、うちは夫婦で見に行ったんですけれども、なんだっけ、メールとか電話とか実際触ってみて、ああ、いじれそうだね、でも、じゃあインターネットはって話になったときに、ここから先は非対応ですと、そういう音声は一丁前に喋るのに、それ以上のことは喋らない。なので、インターネットできないんじゃ、スマホって言っても、財布携帯ついてるわけでもないし、ちょっと、どうなんだろう。まあ、見た目をスマートフォンだっていうのはあるかもしれないけど、それ以上のものはないよねって。でも楽しいことを人間知ってしまったら、新しいものっていうのは発展してないと、後退してしまうと面白くないんで、なんか他にないかな、なんか楽しいことないかな、なんか楽しいことないかな、で行き着いたのが、私はアンドロイドのスマートフォン。スマートフォンのアンドロイド系、まあいいや、アンドロイドだったんですね。で、スマートフォンって、まあ、スマートフォンってずっと言ってますけれども、スマートフォンっていうのは、まあ、今まで言ったラクラクフォンだとかは、1から0までのボタンがついてて、もう本当電話が主体の、電話機でメールを書いたりとか、そういうことが1から0のボタンでできてたんですけども、スマートフォンっていうのは、画面があってボタンがついてるとしても、まあ、これは機種によって違うんでしょうけど、1個2個多分ついてても3つか4つぐらいしかボタンがないようなものなんだと思うんですよね。うん、で、まあそういうのをスマートフォンって言っていて、iPhone はあんまスマートフォンって聞かないけど、でもスマートフォンの一つに iPhone があって、スマートフォンの一つに Android スマホが、あると思っていただければいいのかなと思います。で、タブレットって言われているのは、Apple で言えば iPad とか、あとはダメだ、やっぱり、ど忘れしてる。ですね。タブレット端末、はい、タブレット端末とかって言われるものは、スマートフォンとかと違って、画面のサイズというか、そのタッチできる、画面がすごく大きくって、まあ、見やすいんですよね。で 大きくって見やすいんだけど、まあそれタブレットっていうものはまあ基本的にはパソコンが1枚の板みたいになったような状態だって言えばいいんですかね。私は実は持ってないのであんまり下手なことは言えないんですけど、でそれを例えばポータブル Wi-Fi、 要は e モバイルだとか WiMAX だとか、そういう移動しながらでも使える、インターネット環境のなんかそういうちっちゃい Wi-Fi、 もっと分かりやすく言うと何だろう、インターネットに接続できるためのちっちゃい端末とワイヤレスで接続してインターネットを楽しむことができる端末も、今は存在してるんですよね。で、Android 端末 と、iPhone、まあ、ここまで話すと Android 端末とじゃあ iPhone というか、Apple 製品って何が違うんだって話になると、もともと使っている、OS、OS っていうのは、Microsoft で言えば Windows、Apple で言えば Macintosh、そういう部類のもので、iPhone はそれは iOS とか、スマートフォンは、Android っていうその OS を使ってるんですね。要はコンピューターが動くシステムの基本ベースになってるものって言えばいいんですかね。でその Android と、iOS の違いっていうのは、まあ、細かいことは全然わかんないですけれども、まあ、細かいことはわかんないですよ。すいません。で、そこで、視覚障害者が、まあ、そういったそのタブレット端末だったり、スマートフォンだったりっていうのが、使えるようになってきたんですよね。で、iPhone とかで、まあ、アップル製品とかで言えば、ボイスオーバーと言われる、まず、画面の読み上げるシステムが、これは実は iPhone は OS 自体の基準の、OS 自体に基準搭載されている、ものなんですよね。だから、例えば、iPhone とか Android 携帯とかって、こう何かをするときには、必ず、なんていうんですかね、アプリケーションって言って、まあ、Windows で言うと、視覚障害者で言うと、MML じゃあれだな、まあでもいいや、ネットリーダーとか、マイメールだとか、なんだろう、メディアプレイヤーとか、スカイプだとか、まあ、Twitter で言うと、ツインだとか、そういうアプリケーションを、まあ、入れて使うんですけども、Android 携帯も iPhone も、まあ、その落としてくる大元のところは違うにしても、そういうものを落としてきて、使うことができるものです。だから、こう、同じ iPhone、まあ、iPhone すごい普及してますよね。同じ iPhone でも、持ってる人の携帯によって、携帯っていうか、持ってる人によって、その端末の中に入っているものとか、その端末でできることっていうのは、アプリケーションの有無によってできることが変わってくるっていうふうに思っていただければいいかと思います。で、そう、できるんですよね。で、iPhone は、ボイスオーバーが最初から入っているので、例えば、いろんなソフトを入れたときに、なんだ、このソフト喋んないなっていうときに、例えばそのソフトウェアに対する意見だとか、そういうものを、こう、メッセージを送信できる、形っていうのがあるんですけれども、そういうところに、iOS には、アクセシビリティっていうその設定の中にある アクセシビリティっていうところに存在しているボイスオーバーっていう機能があって、それがこう画面を読み上げてくれて、そういうソフトがあるんだけど、それにも対応してもらえませんかっていうふうに多分こう意見をすると、なんだろうな、結構その意見が、その iOS のその OS 自体に搭載されているものだから対応してもらいやすいのかなっていう印象を受けてました、私自身で。実際ですね、スカイプって分かりますよね、無料でインターネット上で、ID を持ってる人たち同士でお話しできるツールですけども、それで一般電話にかけるときに、一般電話に電話をかけようとしたときに、キーパッドが全然こう認識しなくて読まなかったんですね。で、それを、何回かこう、制作者の方に、ボイスオーバー対応してくださいって言ったら、今は対応してくれるようになって、キーパッドも、iPhone で、使ってる最新版のスカイプでは多分読むと思います。まあ、逆になんか読みにくくなっちゃったりとかもしてる部分あるんでしょうけれども、私はよくスカイプでこう一般電話で電話することがあったので、結構重宝してました。で、もともと搭載されているので、各メーカーに、メーカーっていうか各作者に作ってもらえ、対応してもらいやすいっていうのは、iPhone のいいところだなと思ってましたし、もともと搭載されてるから、そんなにお店の人だって、お店の人っていうか、ソフトバンクだったりとかでこう iPhone を購入するときに詳しいわけじゃないけど、でも Apple とかに直接電話をすれば、ボイスオーバーの操作の仕方とかも、説明書を見て一生懸命やるんでしょうけど、そういうものは、当社とは関係ありませんので、なんて言われることはなくて、やっぱりこれはこうやって操作します、ああやって操作しますっていうふうに聞くことができる。そういう意味ではすごくこう、詳しい人に当たるかどうかは別としてサポートは受けやすいのかなっていう印象はありました。じゃあ、Android はどうなのかっていうと、Android の端末はですね、私の認識が間違っていなければ、ですね、音声を読み上げるソフト自体は入ってないのかな、入ってないんだと思います。で、私は、ご存知の方多いと思うんですけども、ドキュメントトーカーっていうソフトを、インストールして、使ってます。で、もともとの設定の中に、そのドキュメントトーカーを読ませるための設定っていうのは本体にももちろん、そのトークバックって言って、その音声で読ませますよとか、あとはそれをオンにしておくと、触った時にはこういう、特別なジェスチャーで読ませますよっていう機能は、どうもその Android にもついているんですけども、でも、ボイスオーバーのようにソフトが最初から搭載されているわけではないので、そういう意味で言うと、分かりやすく言うと、Windows に、PC トーカーを入れたり、JAWS を入れたり、それは自分で購入してするっていうことだと思うんですね。なので、そういう意味では、購入してから使い始めて慣れてくる、自分が使うまでに、iPhone とか、Apple 製品は、今は、パソコンで、例えば iTunes とかで、最初設定をすると、ボイスオーバーをオンにするっていう設定があったりするので、それを使うと、最初に iPhone を自分が触るときに iPhone 自体がちゃんと喋り始めて、その後のその設定項目だとか、そういったところも、 そのボイスオーバーの決められたジェスチャー、決められた操作性において、設定したり使ったりすることができます。だからそういう意味で言うと、買った時からすぐ使えるのは、まあ、正直何かと何かを比べるというのはまあいいかどうかは分からないんだけど、Android よりも、iPhone の方がいいかな、楽かなっていう印象はあります。で、Android は、D トーカーを Android が出してるわけではないので、お店に行ってこう、なんだろう、ちょっと使ってみたいとか、自分が自分がこう見えないがゆえに、設定ができないから設定するところまでサポートしてくださいと言っても、こっちにお願いする側に知識がないとちょっと設定ができないという問題はあります。なので、その使えるようになるまでっていう意味で言うと、 Android は使えないです、はい、使えないと思っていただいていいんじゃないかなと思います。まあ、それに、なんだろう、ここのところ少しだけ最初の設定何したらいいかなっていうのは私も少しだけ分かってきたんですけれども、何度もこう説明してるうちに覚えるんですね。で、それを例えばお店とかに行って、あ、すいません、ここの設定はこうしてください、あの設定はこうしてください、もうその時は紙に書いて持ってったんですけども、いや全然知らなかったってこうお店の人が言うんですね。で、まあ、当然知らなくたって不思議でもないし、でも設定してもらわないといけないから、これをこれとこうしてこうしてください、ああしてくださいって言うんですけど、設定してくれてるのはいいんですけどね、音が出るのが面白かったりとかですね、自分が想像していることと全然違うアクションがこう Android 携帯に起きてくると、お店の人ももちろん余裕もないんでしょうけど、どちらかっていうとこう、その担当してくれた人はですね、少年みたいな人でですね、これとこれとこれだけやってくれればいいからって言うんですけど、いやちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいって言って、時間がなくて帰りたいんだけど、なかなか返してもらえないみたいなね、そういうこともありました。で、だから正直こう、なんだろう、詳しい人に聞いていくか、本当に誰かがこのなんだろう、Android 携帯を購入するときにはこういう設定が必要ですよみたいな、その視覚障害者がね、全く見えない人がこう使ったりするのには、こういう設定を、お店でしてもらいましょうみたいなものをなんか文書化して、掲示する、どっかにこう公開するといいのかなと思ったりするんですけど、実際こう、書いてくださってる人がいて、とても私は重宝しました。すごく、やっぱない、あるのとないとでは違いますからね。もちろん、その人によって書き方も違ったり、あれ、あ、ここが抜けてるな、あそこが抜けてるなっていうのもあったりするかもしれないんですけど、でも、全部説明しようとしたら説明できないので、やっぱね、すごいそういうのは助かりました。だからそういう意味では、そういうものも作っていかなきゃいけないなっていうふうに、感じています。それで、まあだから、本当はブログとかを作ってとも思っているんですけども、まあ何かできないかなと思って最初に、ストリーミング放送をやって皆さんの反応も知りたいし、どれだけ興味のある人もいるのかなっていうのもちょっとあったのと、まあ、何せこうパソコンとかそういったものは好きですけども、全然こう、何のプロでもないので、みんな中途半端でね、できないので、協力していただける方には協力をしていただいて、何かそういうものがこう作っていけたらいいかなみたいなのはちょっと今感じているところです。で、本当にベラベラまとまりがないですよね。ちょっと待ってくださいね。 みそのさん、ありがとうございます。いつもお世話になってます。平瀬さん、初心者のチコちゃんにも出演してほしいって、また微妙な投稿ですね。あのですね、ここに初心者のって書かれてますけど、アンドロイドってみんな初心者なんじゃないんですか？あの別に喧嘩を売ってるわけではありません。正直そう思います。大体みんな未知の世界だし、まあもちろん開発者とかだったらね、それはプロだからと思いますけど、みんなやり始めたばかりなんで、なんか初心者言うのもどうかなと、私は正直思ってます。いいじゃないですか、自分のペースでとも思うので。まあ今日はとりあえず私一人でさせていただきます。実際、初心者ではなくて、触ったことのない人に触ってもらって、いや、こういうもんなんですよ、ああいうもんなんですよって。ほら、でも、初めて触ったのにこれだけ触れたじゃないかってことはやりたいんです、正直。はい、それはそういうふうに思ってます。ですので、近々、私の、餌食になる人が何人かいらっしゃるかと思うんですけども、その時はご協力ください。で、実際触ってみると、あ、意外と使えるもんなんじゃないとか、俺には合わない、私には合わないわっていう人も中にはいらっしゃると思うし、だけどこの系統のことって、そのなんだろう、購入しないとできない部分が結構あるんですよね。ドキュメントトーカーって、無料のドキュメントトーカーのデモ版っていうのもあるんですけど、これと有料版って喋る量が全然違って、まあ、操作性も違うんですけども、まあ、まだまだこれから発展していくものなんだろうなと思っているので、正直とても楽しみです、私は。で、何がいいかっていうとですね、Android の携帯とかでこう喋るようにするためにソフトを入れるってなると、いくらかかるんだろうって思いません？ドキュメントトーカーを入れると、こう、画面読みをしてくれるんですけども、それをするのに980円しかかかんないんですよ。しかでいいのかどうかは分かんないですけど、私からするとやっぱり980円しかかかんないんですね。で、それに加えて、例えば文字入力をするためにはドキュメントトーカー IME とかいうものを入れて、キーボードを、ドキュメントとか IME っていうのはキーボードなんですけども、文字入力をするためのね、そのキーボードをインストールすることによって、予測変換候補を読んだり、文字入力するキーを読んだりしてくれる、そういうアプリケーションなんですね。で、そう。で、それはフリー、無料なんですよ。なので、まあ、を読ませるために、まあ、他の人たちよりも確かにその余分にお金はかかりますけども、1000円ぐらいで、1000円ぐらいで、周りの人とって言い方をしていけないんですけど、同じようなことが、同じようにみんなが使ってるものを使うことができる。すいません、ドキュメントトーカーは990円だそうです。大変失礼いたしました。私、細かい間違いは多分いっぱいします。なので、言っていただいて全然構いません。正しい情報を流したいので、ありがとうございます、平瀬さん。はい、990円だそうですで、はい、私こんな感じなので、結構適当なことをもしかしたら言うかもしれません。なので気づいたところで言っていただいて結構です。あれ ?980 円って言ってる人もいるな。何でもいいや、もう。まあいいや。ですね。それでですね。 何が話したかったんだっけな。あ、そうそうそうそう。そのアプリケーションを、まあ入れて使うんですけれども、そうです。Android 携帯っていうのは、いいんだよな、その話。すみません。やっぱり他のものを見ると忘れてしまうな。すいません。アプリケーションの話をしてたと思うんですけど、そう、アプリケーションを入れていろんなことができます。だから、電話を、ぶっちゃけ、最初からもちろん搭載されてるものもあるんですけども、電話をかけるアプリケーションもあれば、メールを書くアプリケーションもたくさんあるんですね。で、もちろん、それは iPhone にもあると思うんですけれども、なんかね、そういう意味での個性は、もしかしたら iPhone とか Apple 製品よりも、Android 製品の方が強いような印象を僕は受けてます。あくまでも僕はです。Apple 製品、やっぱり結構、安定してるというか、もう確立されてますし、あんまり冒険をしたくないし、すぐ使いたいし、キャリア気にしないやっていう人は、ぜひ、アップル製品を使えばいいんじゃないかなとも思います。でも、話が飛んで申し訳ないんですけど、これからどうなってくるかわかんないですけど、今のところ感じてる、操作性だとか、ドキュメントトーカーっていうそのソフトの、ソフトの雰囲気っていうかな、その動きだとかも見ていると、音が私は聞きやすいんですよ。この後、iPhone の音も、Android 携帯の音も、もちろんお聞かせしますって、今何時なんだですね。あ、もう50分喋ってんじゃん。今日の放送はですね、最初15分で終わらせるとか言ってたんですけど、とんでもない話ですね。飽きたら聞くのやめてください。私も、できるところまででやめたいと思いますが、ここまで乗りかかってしまって、こんな中途半端なところで終わらせるわけにもちょっといかないので、続けたいと思いますが、そうなんですよ。音声が、私は正直ドキュメントトーカーの方が聞きやすいんです。ただ、ですね、全体の機能としても何度も言うようですけども、全体の機能っていうかね、そのバッテリーの持ちだとか、パフォーマンスっていうのかな、なんていうんだろうな、その機械の質、そんなこと言っていいのかな、そういうのはね、iPhone、正直バッテリーの持ちは iPhone の方がいいです。はい、で熱くなるか熱くならないかっていうと、なんか電池の消費も、Android の方が激しいし、多分、その、OS 自体の動きっていうものが全然違って、なんだろうな、iPhone は、まあ多分、まだ私が Android を知らないからこんなことを言うんでしょうけども、iPhone って立ち上げてなく、iPhone ってそのアプリを立ち上げてなくても、例えばプッシュ通知とか言って、Twitter だったら、Twitter の返信があったりすると、通知バーに表示されたりだとか、ソフトがインストールされ、その必要なソフトがインストールされていて、ソフトがた、バックで立ち上がってなくても、出てくるんですね。だけど、バッテリーの持ちがいいんです。で、そういう意味で言うと、Android の携帯は、例えば Twitter で言うと、私はモバツイタッチっていうものを使ってるんですけども、モバツイタッチはモバツイタッチを立ち上げてる状態でないと、返信とかあった時に分かんないんですね。その返信がありましたとか、なんかすごい Twitter の量なんですけど、どうしよう。それで、後で見ます。Twitter は今ちょっと見てません。それで、はい。そう。それでですね、 この前、あの、名前を出していいのかな。アンドロイドっていう、メーリングリストがありまして、私、多分、その、アンドロイド系、アンドロイドスマホのメーリングリストは、3つぐらい多分、私が知ってる限りではあるんですけども、そのうちの一つに、アンドロイドっていう、その、アンドロイドというメーリングリストがあります。で、実は、私の友人というか、私の、盲学校時代の後輩が、やってくれているメーリングリストで、すごくこう、研究熱心な方々がたくさんいて、で、中に、なんていうんですか、そのドキュメントトーカーを作られて、今もこう、一生懸命やってくださってる方がいたりだとか、あとは、もう、アンドロイド携帯をもう、とことん使いこなしてて、誰が質問しても、ポンポンポンポン答えてくれるような、もう、なんていうのかな、プロですよね、ああいう、こう、レベルの人って。で、そういう人が、こう、何かこう、質問すると、なんだろう、チャットみたいな勢いで、こう、ポンポンポンポン返ってくるんですよね。だから、初心者の人でも、なんだろう、本当にこう、困った時に、困らないように、対応してくれる人がいるっていうか、その研究熱心な人がいるっていうのは嬉しいなって思いますし、すごいなって思います。私はあんまりそこまでできるんだろう、今は全然まだまだ分かんないことだらけで、だけどこう分かることはこう、あ、こういうことは分かるなと思ったことはお話するんですけど、逆になんかこう、わかんないときに誰に聞いたらいいんだろうみたいなのは正直今あって。で、まあ、そういうところから、アンドロイド携帯のことに関して言うと勉強しました。あとは、ドコモに片、わかんないことはとりあえずいじり倒すんですけど、それでもわかんないことは電話して、聞きながらやりました。最初の1週間ぐらいは結構大変で、私は iPhone から、iPhone から電話帳とかを映さなきゃいけなかったので、ものすごく大変で、あんなもん簡単にできるよっていう人がいるなら正直教えてほしいです。で、大変だったんですね。で、まあ、なんで大変かっていうと、iPhone の中に入っている電話帳の形式と、Android で使っている、Android で読み込んでいるというか、アンドロイドで使っている電話帳の、形式が多分全然違うんですよね。で、それを移す方法すら、やっぱりそのキャリアも違うし、キャリアじゃない、ごめんなさい。携帯の端末も違うし、携帯をその売ってる会社も違うから、そのサポートはしてくれないんですね、全然。こうかもしれない、こうかもしれないっていうのは、まあ、やっぱうるす、私みたいなうるさいのが、こう、やんやん言えば、教えてはくれるんですけども、だけど、やっぱり保証はできません、わかりませんの世界なので、冒険するしかなかったんですけども、で、結局何をしたかっていうと、実はですね、話が逸れちゃうかな、申し訳ないんですけど、いっぱい話したいことあるんですよね、やっぱり。話絞れって話なんですけど、まあ、iPhone から移す人のためにちょっと話をしておくと、iPhone の電話帳って住所も入れられるし、誕生日も入れられるし、メモも入れられるんですよね。で、そういうものを入れると、何で移すかってなった時に、一番簡単なのはって言われて私が教わったのは、Google アカウントを介して、Google のアカウントに一回同期をさせて、電話帳を Google のサーバーに上げるんですね。で、Google のサーバーに上げたら、今度は Android の携帯で Android っていうのは Google の、ものっていうか、Google ですから、そう。で、Google の中の電話帳にアクセスして、電話帳を引っ張って落としてくるんですね。で、だけどやっぱり大きくなるとサーバーも重たくなってくるので、300件とか400件、500件ぐらいあったんですね、確か電話帳が。 で、それを落としてくると、どうなるかっていうと、途中でですね、サーバーがクラッシュして動かなくなるんですよ。落としてこれてるんですけど、今度更新した時に上げられなくて、サーバーと携帯の間でこう、なんか動作がクラッシュするんですね。で、だから次バックアップが取れない。で、今度どうしなきゃいけないかっていうと、今度はサーバーに残ってる、上げてある電話帳を消さなきゃいけないんですけど、同期を解除した状態で、なおかつどっかにバックアップを取った状態でやらないと、サーバーに上がってる電話帳を消すと、Android の携帯の電話帳も、消えてしまうんですね。最新の更新に合わせて、そういう更新っていうのはするので、で、消えちゃうんですよ。で、まあ、消えちゃったんでね、一回ね。で、その時はもう一回 iPhone の方からアップさせてってやったんですけど、で、それを落としてきた時に、Google アカウントでやった場合に関して言うと、全部の情報をとりあえず、例えば電話帳とかも上がってくるんですけども、落としてこれるんですけども、例えば4件とか5件電話があってもね、電話番号があっても落としてこれるんですけど、名前と名字が逆さまになっちゃうんですよ。なので、例えば、山田太郎さんがいたら、太郎は山田になっちゃうんですね。全部逆さまになっちゃうんです。で、太郎が名字で山田が名前っていう風な認識になってしまうので、やっぱりおかしくなっちゃうんですよね。なので、私は手作業で、太郎山田を山田太郎に変える作業を500件やりました。で、それを今度、Google アカウントに同期したのを、今度 Google アカウントやめたくなったので、Google アカウントをやめてドコモのあのアカウントに同期するために、そのバックアップツールみたいなのがアプリケーションとして本体の中に入ってるんですよね。で、それだけ覚えておいていただければ、そこで今度そこでバックアップを取ればドコモのアカウントに簡単にバックアップができるので、バックアップすればいいんです。だけど何かに同期をすると、例えば Google に同期をしたりとかすると、Google の電話帳としてずっと動くんですよ。なので、最初に電話帳を作成、空っぽの状態で電話帳を作成するときに、Google のアカウントとして作成しますかとか、本体の電話帳として作成しますか、ドコモのアカウントとして作成しますかって、最初に決めたら、その決めた時点で変えられないっていうことらしいんです。なので、それはよく考えてやったらいいなっていうふうに思いました。で、その、アプリケーションって言ってるんですけど、実はマイクロ SD カードかなが、挿入できて、そこから、そこにバックアップを取ったり、そこから復元できたり実はするんですけど、そうするとですね、ドコモの仕様でですね、ドコモの仕様か SD カードの仕様かわかんないけど、電話帳もメールアドレスも3件までで、残りは切り捨てられちゃうんですね。なので、自分が、ちゃんと必要としている情報が全部吸い上げられなくなるので、SD カードにそこでバックアップを取るのは大変危険なんだな、というのが、最初の1週間、バタバタでした。はい。で、まあ、そんな話はいいんですけど、とにかく、違うキャリアから、電話帳とかを移したりするのは、誰もサポートをしてくれないし、非常に大変です。なので、まあ、本当にね、その乗り換えるときってエネルギーはいると思います。はい。それでですね、何の話をしてたんだっけな。ちょっと疲れたので、ツイッターを見ます。すごい文句が来てたりして、どうしよう。シンさんありがとうございます。掲示板にもいろいろとですか、ありがとうございます。でもちょっととりあえず、掲示板さんごめんなさい。ファンキーさんありがとうございます。楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。ただ本当に喋ってるだけなので、大変聞き苦しいところあると思うんですけど、すいません。みかんちゃんさんありがとうございます。緊張は とりあえずお腹が痛くないので大丈夫です。あ、ネットラジのリスナー数が30に達してますってトム G さんが書いてくれてます。ありがとうございます。ためになる話ができてるかどうかはいまいち疑問です。まだ本体の音も出してないもんね。申し訳ありません。TS さん。TS さんありがとうございます。ガラケーは電話ができる道具。スマホは電話もできる道具。その通りだと思います。何がベースかっていうところだと思うんですよね。で、電話ができる道具に、まあ、昔は本当電話しかできなかったですからね。で、私は番号が通知されるようになったって時点ですごいなと思ってたのが携帯だったので、はい。で、緑の液晶でね、すごい見づらかったのが、どんどんカラー液晶になってって見えるようになって、斜めから見ても見えるようになってってね、そんな感じでしたけども、だからスマホはパソコンだと思っていただいた方が、だから電話もできるパソコンだと思っていただくのがいいかなと。で、そのスマートフォンというものには音声が、まあ、どんな形であれ、さっきの説明は分かりづらくて申し訳ないんですけど、どんな形であれ音声が乗るようになってきて、比較的音声ユーザーでも使えるんじゃないかなっていう段階まで来てるかなっていうふうに思います。はい。山賀さん、風吹き割れ節。山賀さん、すいません。ありがとうございます。多分タブレットのことをおっしゃってるんですよね。スマホから電話機能を除いたものっていうのが的確書くと、はい、その通りだと思います。ありがとうございます。ですね。ちょっと待ってくださいね。アイスさんありがとうございます。乗ってきましたね。面白いかどうかはちょっと私には分かりません。はい。幅だけならセンタークラス。笹雪さんありがとうございます。幅だけならセンタークラス。すいません、話したこともう覚えてないんです。申し訳ない。アイリスさん、使える、ありがとうございます。ありがとうございます。使えるかどうかは、使えるかもしれないというふうに言っておきます。というのは、デカップ使えるっつったのに使えないじゃないって言われかねないので、使えるものになってきていて、使うかどうかはその人次第と言っといた方がいいかなっていうふうに思います。iPhone もそうですよね。多分、これは別に使えなかった人をどうこう言うんではなくて、やっぱり自分のスタイルに合ってなければ使いにくいし、自分のスタイルに合うか、自分がスタイルに順応しやすい人っていうか、そういう、冒険できる人っていうか、新しいものを開拓することのできる人なら、iPhone もスマートフォンもありかなと思うし、思うし、そういう意味でちょっと難しいかなっていうのは Android の方がちょっと難しいかなって、その使うときにね。だけどなんか操作性はね、実はね、私はなんかね、 Android の方が好きなんですよ。ちょっとまだ理由までは突き詰められてないんですけども、そんな感じがあります。チキンなの？ああ、すいません。シンさんが有給余ってるんです。本当に休みたいです。多分、Android と関係ないですね。すいません。 これに慣れてしまうと他のプレイヤーが使えなくなっちゃう。荒子さん、録音することさえ忘れなきゃ。うわごめんなさい、つい分かんないです。あの多分録音することさえ忘れなければ、そしてパソコンさえ立ち上がっていれば便利ですねって何の話の話だろう。すいません、荒子さんごめんなさい。いよいよこの、ああトムジーさんが今書いてくれましたね。あの Android は使えるけど、ただしあのいじり回してなんとかなるっていうことじゃないでしょうかってことですけど、まああの本当にどこまで難しく考えるかなんですけども、いじってるうちに使えるようになるっていうのは確かだと思います。はい。すいません。すいませんね、ちょっとブランクができてしまって申し訳ないんですけど、ちょっとツイッター見させてください。答えられることには答えられます。おお、すごいことになってるな。なんだなんだなんだ、なんか全然違う関係のツイートのあれも来てるんだよね。ごめんなさいね。話が戻ってきたな。まあいや、とりあえずごめんなさい。話を進めます。よいしょ。ですね、Android 携帯のスマートフォン、スマートフォンはいいか、iPhone の方はとりあえずいいですか、皆さん。いいってことにしましょうか。iPhone もやれって言えば iPhone もやります。音聞こえますでしょうかね。
画面オフ、丸。着信音量 100%、丸。
着信音量 100% 丸っていう音が聞こえてれば、とりあえず携帯をいじりながら今後はできるかなと思いますが。聞こえてますか？誰か返信だけください。よろしくお願いしますね。
23時9分着信音量のバロンチャ。アラート端末オプション。
あ、来た。あれ？来たけど喋んないよ。あれ？お？なんだなんだ？ああ。あ、音声聞こえてます。ありがとうございます。はいはい。ありがとうございます。新さん、平瀬さん。あれだけどなんか、
うわ、なんだろうな。
よし。さて。
ノバロンチャ。
ですね、今、ドキュメントトーカーも全部設定、すいません。うるさいな。今、ドコモカッコ1って言ったのは、ドコモのメールを受信しましたよって、喋ってくれています。で、今、ドコモカッコ1って言ったのは、これは多分、アンドロイドチェンジとか、機械を作った方がいいっていうことでいただいたんですが、すいません、次回はそうします。もう、今日は手一杯なので許してください。はい。はいはい。
ですね。中沈着メールが、ソフトバンク、カッコ閉じ、画面オフ、丸。
そうだ。なんでこんなに今メールが来るかっていうと、皆さんからツイートをもらうとメールが届くようになっているからだ。申し訳ございません。
それでですね、
ちょっと途中で止まってしまうと困るので、一回再起動をします。で、この辺の操作も一応喋ります。
アラート端末オプション。サウンドがオンです。丸。マン機内モードがオフです。再起動。電源オフ。グリアラート電源オフ電源を切ります。丸。ノバロンチャ。
ですね。
アラート端末オプション。
はい。ですね。電源ボタンを少し長押しすると、私が持ってる、端末においては、再起動とか、電源オフとか、機内モードとか、そういったものを喋ってくれます。で、この操作は、指で画面に触れることで喋ってくれます。で、触れていて、一回指を離してもう一回タップをすると、それが決定されます。っていう選び方と、実は画面を触らなくても、画面をタップしなくても、ナビゲーションモードっていうのがあって、そのナビゲーションモードっていうのは、ボリュームボタンをそのカーソル代わりにして、上下で移動して、下向き矢印を3回タップす、3回こうカチカチカチってやると、それが決定するっていうような、機能です。で、それでも操作ができる。で、その、3回カチカチカチってやる動作で決定ができないことも時々あるんですね。なので、画面を触って動作をさせることと、場合によっては、ナビゲーションモードを使って操作をさせる。ナビゲーションモードっていうのはスキップをしないので、全部一個一個読むので、画面を操作した方が早い場合っていうのがどうしても出てきます。なので、どっちも使えるととっても便利だなっていうふうに思います。で、
機内モードがオフです。まあ、再起動。グリアラート再起動、端末を再起動します。丸。キャンセル OK、OK ボタン。
はい、今 OK ボタンを押しました。そうすると、本体を再起動してくれます。で、今これ音声は、誰だっけ太郎だっけあれ読み切れだっけわかんないや。女の人は花子さんだったんだけどね。男の人は何つったかな太郎だったかな今再起動しています。で、今日は、操作に関しては、どこまでやろうかな。こういうこと喋るんだよぐらいに、とどめとこうかなと思います。
省電力モードを有効にしました。丸。無効。手前感。
画面にですね、ホーム画面、
ニューメンションズ。
なんだ。ああ、ニューメンションズ。これは多分、ツイッターのアプリが、新しいものを受信したよって。それは多分そのアプリの機能で、こうやってプッシュ通知みたいなのがあるんですね。はい。あ、とんでもないことを喋ってますね。聞かなかったことにしてください。今、家のワイヤレスにもつながりましたよと教えてくれました。iPhone と Android の違うところは、ホーム画面っていう、その要はデスクトップ画面ですよね。を、元々のそのホーム画面の質、タイプっていうのを、それ自体もアプリがあって、そのドコモパレット UI だとか、なんとかウィジェットとか、ノバランチャーとか、そのいろんなのがあるんです。で、ドキュメントトーカーが喋りやすいホームアプリを探すのが、これやっぱ結構大変なんですよね。で、Android メーリングリストの、管理人の 山賀さんが随分、いろんなものを試したんだけど、これがいいよって彼はノバランチャを僕に紹介してくれて、僕はそれが良かったからそれを使ってるんですけども、これは本当に人によって、いや私はこっちの方が使いやすいよ、この方がねこういうものも出るしね、こういう動作は、例えば、アプリケーションを削除するときにそのメニューを出しやすいのはこっちのホームアプリケーションの方が、使いやすいよっていう人もいるので、それは本当にその人に向いた、ものを個人で探して使うって感じです。だからサポートをするのも実は本当に大変なんだと思うんですね。どんなものが入ってて、どんなものを使ってて、どういう動作をするかってことを考えると、Android は分かりにくいかもしれないです。だけど、この、少なくとも今私が使ってるのは私は気に入ってて、音声もよく乗ります。で、それで今はちょっと画面にタッチしながら、ちょっとホーム画面を見ていって
みます。画面オフ、丸。着信音量 100%、丸。23時17分、着信モノバロンチャ。ダイヤル。
一番下には、iPhone とかと一緒で、どのページに変えても一番下のこの、アプリは変わらない。そういう列ですね。で、これはね、その、ドコモパレット UI っていうそのホームアプリでは全然読まなくて、はい、ちょっと困ってます。ただ、iPhone と Android でもう一つちょっと違うのは、iPhone は、ここに何がありますよって読んでくれたところ、フォーカスが当たってるところに関してはクリックできるんですけど、読んでくれない、認識してくれないところはタップしても反応してくれないのに対して、この Android のドキュメントトーカーを使っての操作っていうのは、画面読まなくても画面のどこに何があるってことが分かっていれば、そこをドキュメントトーカーの決定の仕方で決定させれば、動作します。なので実は、ラジオを聞くアプリケーションがありまして、そのアプリケーションの中で、それはね、いいか悪いかは、私が作ったわけじゃないから知らないですけど、全国のラジオが、ラジオ放送、AM とか FM のラジオ放送が聞けるアプリなんですね。で、なんで聞けるのかいまいちわかんないですけど、そのエリアを選ぶときに、日本地図の形が出てくるんですよ。で、関東地方とか東北地方とか、関西地方とか、まあ、北海道とか、出てくるんですけど、ここね、音声で読まないんです。だけど、ここね、日本地図の形、竜の形してるんだよって言えば、大体じゃあこの辺に何があるかな、画面全体に表示されてるんだよって言えば、大体この辺に何があるかなっていうことがわかると思うんですよね。で、そこを、ポンポンってタップすると、その後は、その地域の中の、どこを選択しますかっていうのは、ラジオボタンで選ぶような画面が出てきて、そういうテキストのところは読んでくれる。っていうので、ちょっとだけこう、自分が頑張れば、なんとか動かせる。それも、iPhone とかだと実は、ボイスオーバーをオフにして、ジェスチャーしなきゃいけないことが、Android 携帯ではそれをしなくていい。とか、あとは、iPhone はボイスオーバーをオンにしていると、iPhone とかボイスオーバーをオンにしていると、タップの仕方もボイスオーバーの、完全にボイスオーバー仕様なんですけど、Android のそのトークバック機能って、まあ、喋らせるためのもともとの機能があるんですが、トークバック機能っていうのをオンにしておいて、タッチガイドがオンの状態で iPhone と同じ状態。iPhone のボイスオーバーがオンの状態になるんですけど、タッチガイドをオフにした時の状態で、そう、タッチガイドをオフにすると、操作は、Dトーカーを使ってようが使っ、Dトーカーを使ってない、要は一般の人が使うときの動作と同じ。なので、例えばお店で設定をしてもらうときに、トークバックをオンにした後に、タッチガイドはオフにしておいて、 最後の最後にタッチガイドをオンにしてもらうと、お店の人は困らない。で、いろんな設定が、ああしてくれ、こうしてくれって言った時に、喋るからびっくりはするけど、そんなに困らないでできるっていうことだと思う。で、話がちょっとそれてるかな。で、そう、だから、音声で喋んなくても、そこに何があるってことが分かればタップできるので、それはある意味、もちろん喋ってくれるのが一番いいんですけども、便利だなって、こう、なんか次につなげていく可能性っていうか、使う術がなんとかあるんだなっていうふうに感じはあります。すいません。下から見ていきますね。今、一番画面が、1、2、3、4、5、6、7、8段ぐらい。8段で横が1、2、3、4、横が4段。で、一番下の列だけ、この列が変わらないところだけ、5つものが置けるようになっています。で、私はまだこれ設定の中途半端でですね、一番左下にダイヤル、これ電話をする、タップすると有効にできますよって。で、このロングクリックできますっていうと、ロングクリックをすると、例えばね。
ダイヤルを押し続けました。
って言って、
削除。
とか、
編集。
とか、こういうふうに喋ってくれます。で、削除するなら、ここで削除をすればいいです。かといって、ここでダイヤルってものを削除しても、これはダイヤルのショートカットを削除するだけであって、アプリケーションを削除するわけではないので、そんなに心配はいらないと思いますね。で、ダイヤルの隣に、モバツイタッチ
って言って、タップして押し続けるとロングクリックできます。
モバイルタッチっていう、あ、違う、モバツイタッチっていう、ツイッターの、あれなんですけど、せっかくだからちょっと見てみましょうかね。
モバツイタッチ、クリック。
こうやって逸れていくんだね、話が。
ツイッターとの通信に失敗しました。
え？
ツイッター本体が停止している可能性があります。
え？
しばらくしてから再度実行してください。コード 400API リミットオーバー。無効。
多分、パソコンのツイン立ち上げてるからですね。なんかそういうことは起きます。すいませんでした。
ノバロンチャ。
またどっかで。
ラジコ。
とか、これはラジオのアプリですね。
プレイストア。
プレイストア。プレイストアっていうのは iPhone でいうアップストアでアプリケーションを落としてくるところですね。実際、そのいろんなアプリがあるんですけども、無料のアプリもたくさんあるので、それで使いやすいものを探して、それの広告がないものが有料版だったりするので、いろんなものを使ってから有料版を落としてくるっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思います。
アプリ
ってこれはここを開くといろんなアプリが入ってて、まあその中を見ることもできます。
乗り換え案内。
次の行2段目に行くとですね、左側から050プラスって言って、電話でもそのスカイプだとか、この050プラスって言って電話をかけるのは、それこそ電話回線の電波を使って電話をするのは、普通のNTT のダイヤルを使うんですけども、NTT の料金がかかるんですけども、NTT じゃない、ドコモの料金がかかるんですけども、この050プラスっていうのは、NTT コミュニケーションズっていうのがやっている050プラス。で、IP 電話の番号からいろんなところに電話かけられるんですね。で、携帯電話からかけるとお金がかかるので、月300円ぐらいちょっと払って、ここから電話すると、あと、提携会社とかに電話をかけると、無料で通話ができたり、あとはそうじゃなくても日本全国の、なんだ、日本全国の一般電話に3分8点いくら、9点いくら、3分9点いくら、10円弱ぐらいで多分3分お話ができるんですね。で、まあ、できるんですよ。で、それはインターネットの回線を経由してやるので、まあ不安定なこともあるんですけども、まあ安く電話をしようとかいうときにはこういうアプリを落としてくるっていうのもありですよね。
スカイプ
がありますね。試しにスカイプをちょっと開いてみますね。
スカイプ。
こんなことをやってると時間が経っていくんですが、まあでも、パスワード？これは困ったな。ですね。ちょっと一回マイクをミュートします。 はい、すいません。失礼いたしました。ちょっとパスワードだったので、さすがにそれはいけないかなと思ったので、ちょっと待ってくださいね。
クリック、D ユーザー補助。クリック、タップ。お、アラート注意、この機タッチガイド、ユーザー補助。ホームコマンダー、ノバロンチャー。
今、
スカイプ、
クリック、スカイプが立ち上がってます。それでですね、画面を触っても、コンタクト。最近とか。
ボタン、電話へ発信。
電話へ発信とか。
プロボタン。ボタン、プロフィール。
プロフィールとか、あります。で例えば、
ボタンコンタクト、クリック。
コンタクトってところに入ってですね、この画面を触ってもいいんですけども、ナビゲーションモードっていうのにするとですね、あれ？
着信音の音量は 100% です。丸。
そうか。ちょっと待ってください。
着信音の音量を 100% に設定しました。丸。スカイプ。
ちょっと待ってくださいね。
アラートダウン。スカイプ、ノバロンチャー。
いや、ねえ、もう。
システム設定クリック、せ。画面クリック、ディスプレイ、チェックボックスです。その他の設定、下標準文字サイズフォント設定、フォントスモジタッチキーライトの消灯時間を設定。
ですね、ちょっと待ってください。
言語と文字入力、クリック。言語と文字入力。日本語カッコ開き。サムスン日本語キーパッドクリック、アラート入力方法を選択、入力方法を設定。ラジオボタンです。クリック、言語と文字入力。
はい、これで喋ると思いますね。すいませんでした。
ですね。ノバロンチャー、スカイプ、クリック、スカイプ。ナビゲーションモードオン。
ナビゲーションモードっていうのを使うと、さっき言った矢印キーで喋ってくれるんですけど、例えばですね。
エボシ。エコースラッシュサウンドテストサービス。怖がり笑いすぎて腹筋が痛い TOMG 山賃
みたいに、まあ、すいません、名前出た人は誰が誰だか分かんないということでお許しください。それでですね、
TOMG、
例えばこの TOMG とかいう人に電話をしたいなっていう時に、下矢印を、あ、じゃない、決定ボタンっていうのを、これ全然今画面触ってないですよ。ボリュームボタンだけでいじってます。
ナビゲートアップ、アクションオス、音声通話
っていうのがありまして、ちょっとだけお付き合いいただきます。もしもし、聞こえます？
はい、バッチリ聞こえてますよ。
すいません、お騒がせしまして。
突然かかってきたからびっくりしたじゃないですか。今放送聞きながらボケっとしたらね、足振ってたんですけどね、私。
ね、面白くないからボケっとするでしょ。大変失礼いたしました。多分皆さんも聞いていただいて分かると思うんですけど、はい、これ全部、音声の操作で、Android の携帯から Skype を使って人につなぐってところをちょっと今させていただいたんですけども、聞こえてますよね。
これ大丈夫ですね。ネットラジの方でも私さっきはずっと聞いてるんですけど、きっと音声も、デカブーさんの声もきちっと両方入っていってるので、皆さんにきちっと聞こえてるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。まあ、こんな感じでスカイプを使う人が多いかなと思って、直感的にスカイプをちょっと立ち上げてしまったんですけども、すいません、かけて突然聞くのは何なんですが、今のところの感想はどうでしょう。
前半です。ちょっと確かに眠いなと思っていたところあったんですけども、 Google アカウントと電話 電話帳っていう話が出てきたときに、はい、あ、これはもしかして、なんかこう、なんていうんですかね、聞いておかないと、もし自分で後で何かスマートフォンを買おうとしたときに、なんかあの、まずいことになるんじゃないかなっていう直感をしてたんですが、やっぱり聞いててよかったなと。
いやいやいや、すみません。そんな、ほら、だらだら話してるところに、ところどころに必要なのがあるので、大変申し訳ないんですけども。あ、でも、聞いていただければその時は答えられると思うので、ある程度、本当に苦労しましたんであれば、ちょっと大変です、正直。はい。
もしダメな時はね、もし買ってダメな時には助けてもらおうかなという、こう、甘い考えを持ちつつですね、こう、人任せにしようかなとか思いつつ、こう、聞いてます。
皆さん、今日、この放送をそそのかしたのはこの人ですので、
はい、昼ちょっと前に電話かかってきまして、ユーストリームでやりたいんだという話があったんで、音だけ流すんだったらネットラジの方が簡単ですよって言っただけです。はい。言っただけです。
言っただけね。ありがとうございます、でも。はい、買うんですよね、アンドロイドのスマホ。
なんか言われてます
ね。DOMG。
ほら、DOMG って呼んでるよ、本体が。
あ、
聞こえないんだよね。
あ、
そうそう、そうなんですよね。こっちは全部聞こえてて、例えば通話してる時にもう耳のところにブツブツブツブツ喋るんだけど、相手には聞こえないらしいです。
ということは、もしかすると、その、何ですか。私の声もネトラジには聞こえていない。
いや、これは今スピーカーフォンにしたので聞こえてます。あ、常に音がずれていきますからね。はい。
ちゃんと聞こえるんですね。あ、そうそう。それも結構ね、見えない、方々、皆さんにとっては興味のある話じゃないかと思います。アンドロイドのスカイプを使ってて、自分の読み上げを人に聞かれるんじゃないかっていうのは、私も実は、心配してたこと
なんで。ああ、なるほど。とりあえず大丈夫みたいですね。だからこっちでなんかいろんなものを喋らせても、聞こえないみたいです。ただ、一つだけ問題があるのは、こうやって通話をしているときに、ドコモの電話番号に電話がかかってくると、これは切れます。
そういう仕様になってるわけですね。
みたい。みたい。少なくとも050プラスっていう電話番号の方は切れてしまうので、そういうときだけ、なんかスマホに乗った電話機みたいな感じのことをさっきみんなも言ってたんですけども、そうではなくて、電話がかかってくるといきなり電話機になります。
優先されてしまう。
なのに、ラジオとか、インターネットから落としてきてる、継続的に落としてきてるものは、実は後ろで動いてて、聞こえないのに、音は止まってるのになぜかデータ量だけ増えていって、電話が切れると戻ってくるっていうね、ちょっと不思議な仕様もあったりします。
まあ、これからというか、終わりまで聞いてようと思ってますんで、頑張って放送していただきたいと
思います。もうぼちぼち終わらせます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
ボタン、グリ
ッ。はい。というわけですいませんでした。こんな感じでスカイプもできます。それでですね。
ホームコマンダー、ノバロンチャ。
メールが読めるかとか、いろいろあるんですが、できなきゃ困ることだけ、とりあえず喋るよってことだけ伝えて、今日は終わろうかなと思います。本当はメールとかね、いろんなとこやりたいんですけど、あと、もう一個、ウィジェットっていうものと、あとは設定メニューをちょっとお見せして、今日は終わりたいと思います。ウィジェットって、いうのはですね、ホーム画面に普通のショートカットアイコンを貼り付けることもできるんですけれども、一見したときに、こうパッと、そのテロップっていうかね、なんて言うんだろうな、掲示っていうか、今現在こうなってますよ、このアプリの中の最新情報はこうですよとか、あとは、その時計をこういう、例えばね、時計だったりすると、見える人だと、針の時計が表示させたいと。 いうときに、iPhone とかだと、アイコンをタップして中に入ってから、そういうものが見れるんですけども、ウィジェットっていうのは、1列の2コマを使ったり、1列全部を使ったり、2列、縦2列、横4列を使ってちょっと大きく表示させたり、あと、縦4列で画面いっぱいにして、縦4列、縦5列で、横も4列でいっぱいにさせた状態で、何かそのアプリのもの、内容を表示させる機能っていうのがあります。それをウィジェットと言ってます。それでですね、例えばメール、最新のメールなんかを表示させてるアプリもあるんですね。まあ、メールアプリもいろいろあるので。
で、例えば。桜井県の上ゴン桜井1958が返信したツイートゴン桜井1958コロン桜井県の上ゴン桜井1958アンダーがツイートに返信しましたツイッタードコモ
っていうように、この一番最近来たドコモのアドレスに一番最近来た、今はちょっとツイッターの返信が来てますよっていうんですけども、この中に入って、あ、こういうのがあるのか、じゃあ中の句は全部読んでないかもしれないから、ここをタップするとその中に入れて、まあ、ちょっとすぐは読めないアプリなので、まあちょっとちょこちょこっと操作をすると、メールの本文を今のように全部読み上げてくれる。っていうような、一見こうパッと見て、あ、メールが来てるなとか、あ、こういう情報が表示されてるな。例えば、ザ・ニュースカフェとかいうのがあって、それはニュースを、10秒ごとぐらいにパッパッパッパッと次のニュースを流したりだとか、そういうのを画面上でしてくれる、機能をウィジェットと言います。なので、その日の天気だとか、今日の最高気温は何度ですよとか、そういう画面を出したりとかも、もちろんこれもアプリケーションの一つの機能だと思うんですけども、として、使うことができます。これアプリによって違いますので、実際落としてみたり人に聞いたりしながらやるしかないんですが、そんな感じです。それでですね、設定の中に入りますね。
システム設定、クリック設定、
はい。で、今設定がリスト形式になっています。で、ちょっと画面を手で触らないで、ナビゲーションモードっていうので動かしていきます。あ、これ一番上じゃないな。すいません。一番上に Wi-Fi。要は何に接続しますかみたいなやつですね。
壁紙。LED インジケーター。一見中モーション。
モーション。
2超電力モードオン。3件中13件目から29件目までを表示しています。
モーションというのはですね、この携帯いろんな機能がありまして、こう電話が鳴ってるのにはうるせえなと思ったらですね、手をかざすとこう音が止まったりとかですね、あとはこう携帯電話をずっとどっかに置いといて携帯電話を持ち上げると、着信があったりするとブンって言ったりとかですね、そういうものを設定したりすることができます。
ストレージ4件中14件バッテリー、
まあ、バッテリーの状態が見られますね。
アプリケーション管理、
アプリケーション管理、この中に入るとアプリケーションの消去をしたりだとか、設定をリセットしたりだとか、そういうことができます。
7件ドコモサービス、ホーム選択、9件中19件目から。
ホーム選択っていうのはさっき言ったデスクトップの画面っていうか、そのホームの、画面の仕様、自分の好きなものを落としてきて、使うことができます。なので、まあ、いろんなものを落としてみて、音声で使いやすいもの、だとかを探して使うといいんだろうなっていうふうに思います。
アカウント同期。
これはさっき言ってた、あれですね、Google アカウントと同期するのがすごく面倒くさくって、てんてんてんっていう話をさっきしたと思うんですけども、そういう、例えば、Mixi とか Twitter とか入れても、それも同期の中でこう設定をしたりして、時間をこう、常にこう繋がってるわけではなくて、何分ごとに同期したりとか、そういう設定があるんですね。
位置情報サービス。11件中21件目から29件目までを表示しています。
位置情報サービスっていうのは、位置情報サービスですよ。はい。
セキュリティ、
セキュリティっていうのは、ロック画面の、設定をしたりだとか、あとはその暗証番号で何々とか、そういったものができますね。まあ、とりあえず。
源元文字入力、13件中に13件目から29件目までを表示しています。
源元文字入力ってのは、そのキーパッドが iPhone だったら1個しかないんだけど、Android だったら、ATOC のキーボードを使うこともできるし、私が使ってるのは Galaxy SC06D っていうんですけども、サムスンのキーボードを使ったり、DTalkerを使って音声入力をする人は DTalker IME ってものを落としてきて使ったりと、やっぱりこれもアプリケーションの一つで全部落としてきてカスタマイズするっていうのが Android の基本です。
バックアップとリセット、14件中に14件目から29件目までを表示しています。丸。ロック設定、16件中に16件目から29件目までを表示しています。
これ何件目から何件目って言うんですけど、手で画面をスクロールしてるときには一番下のところに行ったときに何も言わないんですけど、こういう矢印で言ってるときは一番下のところに行ったら今何件目から何件目を表示してるんだよっていうのをいちいちちょっと喋っちゃうのでうるさいですね。
日付と時刻、17ユーザー補助、18件地開発者向けオプション、19端末情報、20件中に19件目から29件目まで
このユーザー補助っていう中にそのトークバックの設定って言ってこの音声の設定があったりだとか、あとは縮小拡大とか、あとは聴覚の人のサポートだとか、そういうものがあります。はい。そんな感じです。まあ、次の時には何をしようかなって、まあ、アプリの紹介をしたりだとか、まあ、今日説明してちょっと分かりにくかったことだとか、そういうのを皆さんからご意見いただければ、またやりたいなと思うし、私みたいので良ければ、また聞いていただければいいかなとは思うんですけども、ちょっとツイッター見させていただきます。どっから見ていけるかな。後ろから行きます、すいません。ウィジェットですね、ジェスチャーとかに関してもまた次回の時に話せたらいいなと思いますし、まあ、もし、話こういうのはどうなの、ああいうのはどうなの、できるのできないのって話もあればしたいかなと思うんですけど、さっき、ね、何かしようと思ったのに忘れちゃったんですよね。スカイプをしていてスピーカーフォンにするにはどうしたらいいですかって、はい、まあ、いろいろありますが、まあ、こういち、細かいことに関してはまたにさせていただきます。すいません。あとはですね、あ、スカイプでつなぎました、シンさん、はい。再放送、ゴンスケさんという人が再放送の予定があって女子会で、外に入り浸ってたら聞けなかったのですいません。再放送は多分ないと思うんですが、誰かが録音を撮ってれば、はい、はい、ファンキーさんありがとうございます。ドキュメントトーカーがサイト以外の読み上げには対応してませんって言われた。 Android 4.0未満のものだと対応してないってことは私自身も知らなかったんですけども、そっか、そう、ですね、 iOS とかと違ってですね、OS のアップデートが iOS はできるんですよね。iPhone とかはできるんですけども、Android は実は買った時に何を買ってるかでまた変わってくるってことと、私が聞いた話だと、その 作った会社がどういうふうに判断するか、作った会社の裁量で、例えば今度、Android も 4.0 から 4.1 に多分上がるんだと思うんですけども、それは、そのソフト、その OS を上げるのは、Google が上げるとかではなくて、買った端末を売ってるところ、だから私だったらサムスンなら、サムスンがそれに対応して、上げられるようにしてくれないと、私は 4.1 が使えない。ということで、4.1 で、こういうことが良くなりましたよ、ああいうことが良くなりましたよと言っても、使えない可能性もある。という、ちょっと、恐れは、あります。はい。あとは、そうですね。こんな感じですね。いっぱいツイートあって全然返事っていうかね、お話しさせていただけなかった方々もたくさんいて、もう私の不慣れな放送をここまで聞いていただいた方が何人いたかっていうことすら確認できないぐらい全然余裕がないです。で、まあ、だんだん慣れていければと思いますし、まあ、続ける価値があれば続けたいなと思うし、まあ、テストで今日は半分させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。はい。まあ、頑張れば使える。楽しもうと思えば使える。ということで、あ、シンさんがアップデートに関して、話をしてくれていますが、キャリア優勝と、はい、ですね、わ、いっぱい来ちゃうと全然読めない。Android が対応、4.1 に対応していくかどうかは、そのキャリアだったり、開発しているその、メーカー次第だってことで、それはそういうのは正直あります。なのでだけどかといって買う時期をね、こうずっと待っていても、コンピューターっていうのは3ヶ月とか6ヶ月とかでどんどんどんどん変わっていくので、まあ、自分が欲しい時に買えばいいなと思うし、今なら今の時点で買っても別に全く使えないってことはないんじゃないのかなという無責任ながら思ったりしてます。で、私が使ってるのがギャラクシーなので、なんとなく話がギャラクシー寄りになったりしますけども、使ってる人がいらっしゃったら情報が欲しいですし、実際にギャラクシーだけじゃなくて、そのドキュメントとか、アンドロイドの上で、操作の仕方とかちょっと違うのかもしれないですけども、他の機械でももちろん動くだろうと思います。で、その端末によって、特徴があって、そういう意味では iPhone みたいに一体で、もうこれはこういう動きですよ、ああいう動きですよってことがちょっと言えない部分はたくさんあるんですけれども、逆に言えば冒険をするっていうふうに思えば、面白いのかなっていうふうに感じます。今日の放送を最後まで聞いていただきまして、お聞き苦しい点多々あったかと思うんですけれども、本当にありがとうございました。ご意見、ご感想、もツイッターでいただいても構わないですし、本当に、はい。ちょっと待ってくださいね。はい。山賀さんがツイートしてくださいました。最後になりましたけども、Android 携帯の話をもっと詳しくいろいろしたいっていう方、興味のある方、また持ってる方、まだ全然持ってなくて初心者の方含めまして、今私も所属してます。ちょっと今メールの数が多くて、時間がある時にしかちょっと私は見れていないんですけども、Android の最新の情報っていうかですね、その情報交換を、みんなでしてる、メールがあります。Android っていう、メーリングリストです。管理人は、山賀さんっていう、方が、タブレットを持ってる 方なんですけども、管理をしてくれています。それでですね、このメーリングリストにアクセスする方法としては、検索、 Google の検索で、山さんの森で検索していただけると、その、山賀さんのホームページにつながりますので、ホームページの中で、Android の、 そのメーリングリストへの登録がきっとあると思いますので、そこから登録等していただければいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回、機会があればさせていただきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。それでは今日の放送を終わらせていただきます。皆さんおやすみなさい。